ってください。あなたのこの痛みと傷のこの十字架の真下に私をおらせてください。いつもあなたの十字架と共にある私でありますように。イエス様、今日もあなたを覚えてください。あなたのこの十字架のご愛を心から感謝いたします。イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。
アーメン。
ハレルヤ、感謝します。今日は本当に皆さんの顔を一人一人見てて、父を思い出しましてね、今ここにいたらどんなにか喜んでいたのか。
アーメン。
本当にそう思うんです。いつも思うんですけど、今日なんか特別に、ああここに一緒にいて礼拝してくれてるんだな、主と共に私たちはいつもおるけれども、本当に天に召された方々も次元が違うかもしれないけど、いつも共にいて共に主を礼拝することができているんだなということを改めて思い、心から感謝いたしました。私たちの目には見えないけれども、見えないものこそ、金子みすずじゃないけどあるんだよ本当にそうなんですね。見えないからこそあるんだよって信じられる。見えるものは確認するだけですね。ああ、あるね。でもこの確認、私たちの肉の目で見る確認は真実ではないかもしれません。この肉の目では真実は見えないんですね。心の目で私たちが聖霊様によって見るときに、本当に真理の御霊が今日下るとき、真理の御霊の目を持って見るときに、私たちは本当のことを知ることができ、真実を見ることができ、私の前にいる人の本当の心の底までも知ることができる。そのことを指してくださるのは聖霊様です。この聖霊様によって今日も本当に礼拝ができますことを心から感謝いたします。来週がペンテコステということで、今日は聖霊様についてちょっと学んでいきたいなと思っています。来週はペンテコステですから、できれば皆さんと、聖霊のバプテスマについて、また異言について、威厳って語らないといけないのかなみんないろいろ思うところもあると思うのですが、威厳について、その前に、なんて聖霊様なんだ、イエス様は何とおっしゃっていたんだろうか、で今日は見てみたいと思い、このヨハネによる福音書を先に見てみました。今木曜日の学習会では使徒行伝を学んでいます。これは本当に使徒の働きというよりは聖霊の働きですね。使徒行伝ではなくて聖霊行伝だと吉田牧師も言いました。全く聖霊行伝です。聖霊によって押し出されていき、聖霊によって御言葉を語り、聖霊によっていかなる殉教も本当に恐れることがなかった、この一人一人の使徒たち、また弟子たち、これに倣って私たちも今聖霊行伝を続けているわけです。ここにある聖徒たち、ここにある人たち、ここにあるイエスキリストの弟子たちの一人一人が聖霊様と共にこの使徒行伝を書いている一人一人なんだということを自覚していきたいと思います。ハレルヤ。今日読んでいただいたところはヨハネによる福音書第16章ですね。ああ涙が出ました。父よ感謝本当にね、喜んでくれてると思うんですよ一人その顔を見るときに、私も10月の本当に主が語られた日を思い起こしてですね、本当に感謝です。もう感謝が溢れて今日はこれで礼拝終わりといたいそういうわけにもいきませんので、主に教えていただきたいと思います。12節、イエス様は言われました。あなた方に言うべきことがまだ多くある。もうイエス様は伝えたいことがいっぱい山ほどあったんですね。しかし時間はそれほどなかったんです。だけれどもイエス様は自分の語りたいことにつけて加えて、先にご聖霊様によって全てのことを思い起こし、また理解する力をあなた方に与えるとおっしゃってくださったんですね。けれども真理の御霊が来るとき、 聖霊様が下る時にはあなた方をあらゆる真理に導いてくれる。あらゆる真理ですから、私たちには全ての真理が委ねられているんです。それはイエス・キリストの御霊、聖霊によってですね。
アメン。
それは自分から語るのではなく、その聞くところを語る。聖霊から私たちが聞くところ、神様から聞くところを私たちは語ることができるんだ。自分の思いを語るのではない。イエス様は言われましたね。私が語るのではなく、私に語ってくださる父の御心を私は語るんだ。私じゃないんだ、父が語るんだとおっしゃいました。そのことですね。御霊は私に栄光を得させる。このことによってイエス・キリストは栄光を受けることができるとおっしゃった。だから私たちがこの御霊を受けることができなかったら、聖霊を受けることがなかったら、イエス様に栄光を貸することもできないです、
はい、
と言われるんですね。私たちが栄光を主に、またよく、神に栄光を貸すって簡単に言いますけど、これができるのは聖霊様を受けるからなんです。この聖なる御霊、聖霊様が私のうちに下ってなければ、私たちは栄光を貸すことさえできない愚かなものなんですね。御霊は私に栄光を得させるだろう。私のものを受けてそれをあなた方に知らせるからである。イエス様が父からいただいたもの、それを私に知らせてくださるから、それを私は語ることができるとおっしゃるんですね。父がお持ちになっているものは皆私のものである。あなたのものは私のもの、私のものはあなたのもの。父とこの関係はこうなんですね。あなたのものは私のもの、私のものはあなたのものなんです。これが究極私たちの父と私の人間関係、また神による関係、この本当に、もうパーソナリティというか、私とイエス様のこの個人的なこのことがどうして起こるかというと、これによって起こるんですね。父のものは私のもの、私のものは皆あなたのものなんです、ありがとうございますとイエス様が言われた通りのことが私に起こってくるわけなんです。そして御霊は私のものを受けて、だから聖霊様によってです。聖霊によらなければ受けることができません。御霊が私のものを受けて、そしてそれをあなた方に知らせるんだとイエス様がおっしゃったのは、この聖霊が下るためなんだ、これをあなた方に知らせるためなんだと言われたんですね。実はこのヨハネによる福音書14章ぐらいからですね、イエス様はたびたび聖霊様について弟子たちに語られたんです。14章にね、たくさんあるんです。14章から、今言った私が父により、父が私におられること、これもそうですね。それから、14章の16節17節見てみますね。父は別に、私とは別に、イエス様が私は父にお願いする、そうすれば父はイエス様がお願いしてくれると、別に、私とは別に助け主を送って、いつまでもあなた方と共におらせてくださるって言ってくださってるんです。とこしえにです。いつまでもです。イエス様がとこしえに変わることがないのは、この私たちが聖霊様によって知ることができるので変わらないですね。聖霊様が知らせてくださらなければ、イエス・キリストは昨日も今日もとこしえに変わらないんです。ところが私が変わっていくもんですから、分からなくなるんですね。これをとこしえに変わらないように、私の思いも変えてくださるのが聖霊様ですね。いつまでもあなた方と共におらせてくださるである。そしてそれは真理の御霊である。イエス様は聖霊のことをこのようにおっしゃっています。また、もうしばらくしたら、世はもはや私を見なくなる、しかしその日には、私はあなた、私の父により、あなた方は私により、また私があなた方におることが分かるである。このことは、 御霊がすることなんですね。主を感謝します。このことをですね、25節も見ると、しかし助け主、14章の25節、次のページですね。助け主、すなわち父が私の名によって使わされる聖霊、父が聖霊様を使わせてくれるんですが、これはイエスの御名によってです。イエス様がいなければ聖霊様は使わされないとも言えますね。助け主、すなわち父が私の名によって使わされる聖霊なんですね。父なる神がイエスの名によって使わされる聖霊は、私たちに全てのことを教えてくださり、そしてまた私がイエス様が話しておいたことをことごとく思い起こさせてください。この時も弟子たちはイエス様が言っていることの、まあ、半分は分かったかもしれない。しかしその時には分からないことが多かったんですね。群衆には例えで話されました。しかし弟子たちにはもうあなた方にはもう例えでは話されない、もう主よ、あなたは例えで話してないじゃないですか今もって、弟子が言われたぐらいにイエス様は真理をとても語っておられたんです。にもかかわらず分からない、あの弟子たちでさえ、人たちでさえ分からなかったことが、今聖霊が下らなかったら私たちにどうして分かるでしょうか。私たちに聖霊が下るのが、とっても私が聖霊に満たされるのが何で必要か、何で大切かということはここにもありますね。イエス様の御心を知るためなんです。父が使わされたものを知るためなんです。父が伝えたことを聖霊によって、イエス様の知っていることを全て私も知るためなんですね。そして分からなかった、過去分からなかったことでさえも今知ることができるというんです。これはどういうことですか。神様の時が今ですね、昔も未来も全て今神様によって私には分かるっていうんです。だから主にあがなわれると、いや私の罪や過去を犯した罪は決してあがなわれたとしても私の中で罪が消えることはありません、思い出が消えることはありません、あの嫌な思い出はいつまでも続くんですって思われるかもしれないが、ここで聖霊様の言われることは、過去も変えてください。聖霊様によって過去も未来も全て今の神の時に包まれ覆われて、全てが聖霊様によって神様の時と変えられるんですね。これが過去を話しておいて分からなかったことさえも、いやあれは無理やされないよ、あこれは思い出すよと言われて、私たちにはイエスの言葉が分かってなかったにもかかわらず変えられたことが分かるんです。今分かるんです。あれは私にとって益だった、あれは私にとって救いだった、今の救いのために私の過去は備えられていたものだった、これは私が主からいただいて選び取ったものだった、だからこのことによって今私は主からの御霊の御としていただくことができるんだなということが分かるんですね。これは完全に聖霊様の働きです。これがなかったら分かりません。私たちは分からないんです。面白いですね。また私は去っていくがあなたのところに帰ってくるとイエス様は言われました。イエス様が帰ってきた時にどうしてイエス様って分かるんですか。これも聖霊様の働きですね。イエス様を私たちが見ることにはできるのは真理の御霊を持って通して見るので、イエスがイエスだと分かるんですね。この他イエスがイエスと分かるのは悪霊ですね。悪霊は分かるんです。また私たちは真理の目を持ってイエスと知ることができるんです。この時イエスは私たちに聖霊を下された時にともに、この霊を見分ける力もいただいています。だから私たちは悪霊に惑わされることが
本当はないんですよ。
ないです。イエス様だけを見つめることができるのも聖霊の働きですね。そして15章、私は誠のブドウの木のお話がありますね。イエス様のうちにつながれていると、イエス様という身から聖霊がいつもいつもどんどんどんどん私の腹から川となって流れ出るくらいに聖霊様あふれさせてくださるんです。これは聖霊の働き。まあイエス様にくっついていさえすれば、この聖霊の油は私たちからなくなることがない。常にいただいてる、常にあふれさせていただくということが起こってくるわけです。これが不思議なことですね。そして16章の先読んでいただいたちょっと先にですね、168ページ、私が去っていくことはあなた方の益になる、益になるんです。イエス様は去らなければ私たちにとって益がなかったんです。もう今日父を思い出したのもこれですね。父が去っていったことも、母が去っていったことも、私たちの両親が去っていったことも、それからみんなにとっていろんな人が去って悲しい思いをしたこともあるかもしれない、寂しい思いをしたこともあるかもしれないが、それらのことは全てあなた方の益になると、益になるんですね。私が去っていかなければあなた方のところに助け主が来ないというんです。そのためにイエス様は来られて十字架にかかって死なれたんですね。このことが素晴らしい、私たちにとっては本当にこの聖霊によって、先ほどもこの目と言いましたが、次の8節に罪と義と裁きとについて世の人の目を開くことができるのは、このイエス様が去っていかれたばかりに私たちに送られてきた聖霊様によるというのです。そして先ほど読まれた読んだ12節のことが起こってきますね。
かかるんです、ボタンに当たるんです。ハレルヤ、感謝です。そしてですね、先ほど使徒行伝を学んでますと言いました。このようにイエス様が生前にご聖霊様について私たちに教えてくださっていることもたくさんあるのにもかかわらず、弟子たちは分からなかったんですね。聖霊が下るまでは分からないんです。だから何を言われても、イエス様が直接語られても、こんな聖霊の話、真理の御霊が来るときにあなた方こうですよっていうお話はですね、私たちだってイエス様を信じてないときにはいくら聞いてもわからないことですね。ベールで覆われてるんです。つまりこれは本当に奥義なんですね。このことを知ることができるのは聖霊による。では私たちは聖霊を受けているんでしょうか。このことを先週のですね、学習会でちょっと学びましたね。来た人は分かっていると思うんですが、使徒行伝の19章を開いてみましょう。ここでですね、パウロの第3回目の伝道旅行のこの時の話になるんですが、実はユダヤ人にアポロという人がいたんですね。アポロってとってももうすごい学識の高い、知恵も深い素晴らしい人だったようですね。しかし彼はヨハネのバプテスマしか受けてなかったと言われる。ヨハネのバプテスマ、つまり悔い改めのバプテスマを受けていたというんですね。ところがです、このパウロがエピソに来た時に2節に、あなた方は信仰に入った時に聖霊を受けたのかと言われたんです。いいえ、聖霊なるものがあることさえ聞いたことがありませんと答えたんです。では誰の名によってバプテスマを受けたのかと彼が聞くと、彼らはヨハネの名によってバプテスマを受けた。そこでパウロが言った、ヨハネは悔い改めのバプテスマを授けたが、それによって自分の後に来る方、すなわちイエスを信じるように人々に勧めていたんだよ。じゃあ私たちは誰の名によってバプテスマを受けるべきなのか、
それはイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいと言われたんですね。そしてパウロはみんなにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けさせたんです。人々はこれを聞いて主イエスの名によるバプテスマを受けたんです。不思議なことにその後です。そしてパウロが彼らの上に手を置くと聖霊が彼らに下り、それから彼らは異言を語ったり予言をしたりしだした。その人たちはみんなで12人いたというんです。不思議な話ですね。実はですね、吉田牧師がここで洗礼を授けた後に聖霊を受けよってよく暗示してました。聖霊を受けよ、イエス・キリストの名によってバプテスマを私たちは受けさせていただきました。これはですね、イエス・キリストの名は私たちにとって信仰者としての門のようなもんですね。門のようなもんです。だからこれに入らなければ聖霊を受ける資格も何もないんですね。イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなければ救いを受けることはないんです。私が贖われて救いを受けるのはこのイエスの御名による他にないわけですから、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなければ他の誰のバプテスマを受けてもつまらんですね。本当にイエス・キリストの御名だけです。だからバプテスマを受けるときはイエス・キリストの御名によって受けるんです。しかしそれによってパウロは聖霊を受けたのかと聞いたんです。不思議ですね。イエス・キリストの御名によってバプテスマを受けても聖霊を受けないこともあるんですかね。だから聖霊様はいつも私たちに下るように、また私たちを乱すためにいつも準備して備えてるんです。待っておられるんです。だからちょっと聖霊を受けよ、安心を受けるともうダダーッと下ってくるんです。多分これはまだ求めを知らないうちだから安心をして聖霊を受けたんじゃないかなと思うんですね。しかしイエスも言われました。求めをさらば与えられる。私たちはこの聖霊の言葉を知った時に私たちは聖霊様を求めるべきです。求めれば与えられます。聖霊に満たされることを求めましょう。聖霊がいることを気づかないのも私たちは本当にイエス・キリストの御名のバプテスマだけでは気づかないことがあるかもしれないんです。だって世界に多くのキリスト教がありますが聖霊様のことを知らない人たちもたくさんいるわけです。私たちは聖霊の名も聖霊も伝えていかないといけないんですね。そのためには自分が聖霊を受けなくては人に勧めることも伝えることもできないですね。しかしこの聖霊を受けることによって私たちはイエスを主ということができ、またイエスを神と確実に知ることができ、このことを人に伝えていくことができるというんですね。あるところでイエス様は聖霊を汚す、このことは許されない罪だと言いました。父は言われました。水先案内人として、また全ての通り門は聖霊様である。聖霊様を知らなければ聖霊様を汚して聖霊様によるところの私たちが知らされるべき全てのことを知ることができなくなってシャットアウトした場合には全てのことが見えない。神のもとへ届くこともイエス様のところへ行くこともできない。だからもうこのイエス・キリストの御名を言っても汚しても許されるが聖霊様のを汚すものは許されないんだと言ったんですね。確かにそうなんですね。聖霊様を汚すっていうことはこれ、ちょっと言い過ぎかもしれませんが、魂をサタンに売るようなものなんです。言うなればイエス様、神様をシャットアウトしてしまうということですね。門を完全に閉ざすということです。それはサタンについていくということに他ならないんですね。だから聖霊を汚すということはもう本当に許されません。でイエス様はこの聖霊を汚し神を拒み、イエス・キリストの皆を拒み、全てをシャットアウトしてサタンについていった者のためには祈ることはない。祈らなくてもいい。 そこはもう私たちの領域じゃないんですね。もうこれは神様が霊において勝たねばならない領域で、私たちが太刀打ちできる領域ではないですね。で、私たちはこのようにして本当に聖霊様を汚すことがないように、私の魂がいつもイエス・キリストに従っているように、私の魂がいつも神を見上げるように、聖霊様を汚さないということはこういうことですね。聖霊様によって主をいつも見つめついていくことができる状態、これが聖霊を本当に汚さないというか、聖霊様を崇めることにつながりますね。三位一体の神様、難しいですね。理屈で言うと父なる神、御子イエス・キリスト、私たちを本当に助けてくださる慰め主、聖霊様、助け主イエス様は、いろんなことを通してこの聖霊様は私たちに教えてくださいましたが、この三位一体の神様を私たちが確実にこの魂で悟る時にね、聖霊もイエス・キリストも神も同じなんです。私のうちに働く力は聖霊の力ですが、イエス様が言ったように、あなたはあなたのものは私のもの、私のものは神のもの、神の語ること、神の御心は私のもの、それを伝えるものが聖霊だとおっしゃった。このことが全て一つとなって私のうちにあるのは三位一体の神なんです。理屈で三位一体の神なんてもう言わなくてもいいです。ただ神です。主は神なんです。イエス・キリストは神なんです。聖霊は神なんです。この三つの前となったこの神は三つのものではありません。一つのものの働きが私のうちで聖霊として働き、イエスの御名として私の武器となり、そして父なる神として私を追う愛となるんですね。このことを私は魂の中で、この心で悟っていきたいと思います。この私が神を悟るこの霊の部分、魂の部分はサタンはやってこれません。
アーメン。
サタンが犯すことができるものは肉体とほんのちょっとした心だけなんです。
アーメン。
だからこそ私たちの中に入れないので、この心の中に砦を築くんですね。そしてそこからちょっかい出して攻めるんです。しかし私たちのこの魂を、この霊を犯すことができないものを私たち恐れることはないんです。もう少々魂が少々のことではやっつけられることはありません。そこはもう聖霊の分野なんです。イエス・キリストの分野なんです。決して悪霊が来ることはありません。だから私の肉体にちょっかいを出すもの、私の心を恐れさせるもの、痛みをもたらすもの、これらのものはもうここまでしかできないんですから、これを私たちのもうこの周囲から、この心の中から追い出しましょう。イエス・キリストの皆によってこれを追い出すときに、私たちの霊の領域はどんどん広がって、心から肉体までよと清くしてもらえる。これが聖霊の働きです。私が聖なるようにあなた方も聖なるものとなりなさいという、このイエス様のお言葉通りになるのはこのことですね。私の霊と魂の清い部分を増やしていただくんです。この心も肉体も清くなるんです。なりましたよね。聖母聖という今日はなんか父のことよく出てくるんですよ。なんででしょうね、父の霊が働いてるんだと思うんですが、誠に私たちは清められるんですね。そのことを覚えて、確実に私を清めてくださるイエス・キリスト、この聖なるお方を崇めていきたいと思います。ハレルヤ、感謝します。聖霊によって私たちは全てのことを悟ることができ、私たちが気がつかなかったことも知ることができるとおっしゃっていたので、さらにさらに深いところまで教えていただきたいと思います。ハレルヤ、感謝いたします。イエス様、このようにあなたが今日も覚えてくださり、私たちに力を与えてくださり、慰め、助け、支えてくださるあなたの御名を心から感謝いたします。アーメンです。あなたによって本当に祈り、そして求めていきます。イエス様、今ここに立たれてください。私たち一人一人の上にあなたの手を置いてください。おイエス・キリストの御名によって命ず、悪しき者よ、ここから託され、悪しき者よ、出て行け。私たちの心を犯す者よ、私たちの
の魂を揺らかすことのできないものよ、また私の肉体を責めるものよ、ここから出て行け、イエスキリストの皆によって出て行け、イエスキリストの皆によって癒しをいただきます。ありがとうございます。主よ、イエスキリストの皆によって感謝して、あなたの癒しを受け取り、あなたの皆によって全てのものが新しくされたことを確信してお祈りいたします。イエスキリストの皆によって感謝して祈ります。アメン。
アメン。
よく感謝します。